せーの、バンダイフューチャードリーム。今週もお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
終わった。
終わった。天気いいね今日。
天気いいね。今雪止みましたね、はい、さっきまで北島三郎の
紙吹雪
状態だったんだけどね、まるで抽選の紙舞うくじ引きのようだったんだけど、
今もうそれも晴れて青空が見えてますよ、う
ん、
今日の朝
日
は。
冬祭り会場すごく過ごしやすいんじゃないかな。
いいと思います。風もそんなにない し、ね、長くいてもそんなに苦じゃないはずですよ。
そうだよね、うん、逆にあんまり暖かすぎると暖かいもん売れなくなっちゃうかもしれないね。で店たくさん出てるじゃない。
う
ん、
し
なね。でも行けてないんだよな今年な。
まあ、今日から3連休ということで冬祭りもイベントが目白押しですよ。
今日ほらHBC ラジオの公開録音があるじゃん。
あ、そうですね。
で司会あれだ、石崎アナ。
いらしてるんですか今。
テリーで、ね、今日本当は行きたいんだよな。
テリー石崎、うん、
久々で何年ぶりだろう。だってテリーが司会していた時に俺その時の放送公開録音の台本書いたもん。
あ、そんな前ですか。
7年ぐらい前に、うん、
もう久々の司会。
冬祭り久々じゃないかな。冬祭り司会
そうですよね、うん、私も拝見したことないです
。五代夏子さんかなんか来た時に、うん、テリーが司会してたんですね。
そうですか、
うん、
近くにいらした際はぜひ冬祭り会場に。
今年は山本貴弘さんと安田大サーカス、
うん、
ライブ、それと火曜ステージが中条清さんと柳淳さん、
はい、
朝霞観光大使だもん ね、
うん。まあ、私たちも行けたら行きましょうということでね。
オープニングすごいね。アホの坂田さんだったんだもん ね
坂田でしたんですよ。
みんな胸をって言ってた人もいたらしいけどね。
わかる、わかる、似てる。
なんか やじじゃないけどなんか
似てるわ。
その場にいなかったんだけど聞くとなんか胸をって言ってた人もいたって聞いたんだけど、似てるよねやっぱりね。こう写真見ても
背格好も似てるんじゃないですか。
似てるよな。一回並んだことってあるのかな。
いやー見たことはないな。
うん、そして明日日曜日はそうです、旭川の歌姫浅井美穂さんのライブもありますね、はい。で小島よしおさんがしたライブだ。
そうだ、何年か前にもいらしてましたよね、うん、小島よしおさん、
う
ん、
そうね、
うん。
あと今日だっけ、スギちゃんライブあるよね今日。明日だっけ、冬祭り会場じゃないけど冬祭りも来るか来ないかって噂あるんだけど。
噂にはなってね。
だってあそこなんだっけ、商工会議所のホールかなんかでライブはあるんじゃないかと。
そうなんだ、
うん。
あ、もう
スギちゃんってあれサンミュージックだっけ、あれ忘れちゃったな、どこだっけ。
そうだ、あの人と一緒。
じゃあそうだわ、小島田芳生さんとかだってサンミュージックの人ばっかじゃん来るの。
あ、そうですよね、
うん。だからもしかしたらサプライズで来るのかもしれないね、冬祭り会場にもね。だって同じ旭川で今日か明日ちょっと忘れちゃったけど、うん、ライブがあるからね。
盛り上がりますよ、寒いけど旭川が、うん、ね。来週月曜日まで、2月11日まで行われます。第54回旭川冬祭りです。
はい。いやちょっとなんか目がね合わなくなってきた。
あら、どうしたの。眼鏡って合わなくなってくるもんなんですか。うん、
多分視力が落ちてきたのかもね。なんか左が受けて
頭痛くないですか、合わないと。
うん、ちょっと目の前の中里メガネさんに行こうかな。
私も老眼になったらお世話になりたいと思います。
あ、もうすぐだから。
うるさい。
すぐです、すぐです。で、ね、おじゃるるんさんからいただいてますよ。
ありがとうございます。
今度の木曜日はバレンタインですね。
うん、
このバレンタインって時代とともに変化していると思うのです。
そうだね。
ここ数年は女の子同士の友チョコもしくは自分へのプレゼントが主流ですが、もともとは1年に1日だけ女性から男性に告白していい日だったと記憶しています。
うん、
そうだよ。以前は女性から男性告白はあまりなく、小説に乗ったとはいえ告白デーになったんでしょうか。時は流れ恋愛はオープンになったけれど、異性を思う気持ち、告白する緊張は変わりませんよね。
うん、
おじゃるんるんさん、僕もそういう世代です。今全然違うよ。だってうちの娘も 男の子に今年あげようかななんて言ってるんだけど、女の子にもたくさんあげるって言ってたから、 あと自分にもとか。だからなんかもう流れが告白するとかそういうもんじゃなくて、 チョコレート美味しいものを買って食べるみたいな、
もうイベントの一つっていう
なってるよね。
うん、言い方悪いですけど、軽い感じで
軽い感じになってるよね。
でもあの考えを変えると、なんだろう、クラスの男の子女の子関係なく渡す、でもその、うん、その中にどさくさに紛れて好きな男の子にも入ってこう 気軽に渡すことができるっていう、
どうなんでしょうね、そういう風のがいいんでしょうかね。あの上げやすくはなったかもしれないよね、うん、今まではこう上げるのにドキドキ縄文式ドキってぐらいにちょっと久しぶりに使いましたけど、今しか使う瞬間ないからあの言いましたけど、なんかそれでもこう大イベントって感じがあったけど、今はもう上げても何にも、何そんなに 重みがなくなったというかね、
まあ、重みがなくなったっていう言い方にもなっちゃう、
ね、だからもらう方も別にもらってもなんかみんなにあげてんだろうなとか、
あ
別に好きだからとか、すいてるすいちょるわけじゃないなみたいな、すいちょるからくれたわけじゃなくて、まあ友達感覚なんだろうなみたいな、チョコもらってさ勘違いしてさ、なんか誘ったりしたらね、そんな意味であげたんじゃないけどって言われたら落ち込むじゃん、だって。
ああそうだよね、あげる方も賭けだし、うん、もらう方も賭けになっちゃうのかな。
なんかこうマークつけててほしいよね、放送かなんかに星とかさ、分かりやすいように、うん、まあでももらったチョコレートで分かるか、あこれなんかデパートの地下か、あの祭事場で買ったやつかなとか、
うん、買ったものと作ったものは分かりますよね、違いはね。
もちろん、
うん、
作ったものは、まあ、本命になるのか。
もう大人になっちゃうと、まあ、普段お世話になってる人にっていうような、もう義理っぽいものがあるじゃないですか、うん、学生さんまではやっぱり好きな男の子にチョコを作る、まあ、さっきの表のチャウチャウ父さんの娘さんじゃないですけど、好きな男の子にチョコレートを作って渡すっていう、そういうピュアさが大人になると なくないですか。
ない
ね
全くないね、
うん、
そうだよね。なんか学生時代は思い出すね、なんかもう女の子がこの時間でそわそわしてたり、男も俺もちょっと下駄箱覗いてみたとかさよくドラマであるじゃん、間違って隣に入れてる女の子とかさそんな経験はまだないんだけどさ、でもやっぱりあの14日が平日だとやっぱりモテる男とモテない男の差が明らかに出て、あのあそうだよなみたいな
学校でね、うん、
あのあからさまに評価が下される日じゃないです
か。そうだね、そうだそうだ、
あの日を境になんかこうスポーツをやり始めるやつとかいるもんね
あちょっと意識してね。
そうだね、やっぱり学生の頃ってスポーツマンがモテたよね、俺の時代は。そうだな、
あそうだね、スポーツマン、うん、スポーツできる人、
うん、
モテる要素になる。
女の子が40人ぐらい、やっぱあクラス40人だ、まあ、20人半分いるのに、そのまんべんなく一人一人が行くわけじゃなくて、こうねつがいになるわけじゃなくて、一人の人に集中するわけだよね。
そうそうそう、ほんの一部にね。
そうそうそうそう、
何々くん派と何々くん派みたいな、まあ、
二人か。そうだよね、うん、で家に帰って母さんからもらった時のあの寂しさ
実経験ですか。
ありますよ、母さんからもらったことありますよ。もうありますよ。悪いですか。
いや悪いとは言ってない。
どこが悪い、法律に違反してる。え
ちょっと待って、
どこに民法に書いてある。
ちょっと待って、ちょっと待って
ちょっと今日行政書士の人がね、
はい、
あの表でゲストでしたから、
ねキャッチザストーリーでね、お越しくださいました。だから
14日が土日だといいんだよね、そういうあの悔しさを味わわなくていいから
バレないからまあ今年はね見事に木曜日ということですからね。
そうですね、
あ
の今はもうもらった数とかで勝負する人は どうなんでしょうね。やっぱもらえたら10個20個すごいのかな。あのジャニーズとかの一度なんか14日前のその数見てみたい。トラックでつくとかよく言うじゃない、ね、トラック3台分とかさ、あれどうすんだろう、食べきれないでしょ。
いや
どうしてるんだろう ね、
ね、
あれチョコレートって、
うん、
どうしてると思う。なんかネットに出てるのかな、
どっかでヒットしそうですけどね、検索したら。
だってあれあんなに食べれないよね、絶対手紙とかいろいろ書いてるだろうに、
うん、全員分の手紙とかチョコレートとか見てないよね、あんなに数あったら。それでなくても忙しい人たちなんだから、
うん、あれは食べられることのないチョコレートと分かっていながらやっぱり不安は 送るんでしょうね。
そうだね、
そういうチョコレートね、食べてもいいですよね僕らね。
そうだね、分けてほしいね。
そうですね。
じゃあ検索してる、
ジャニーズ
チョコレートか。
ジャニーズ
今でこそ友チョコとか、まあ、
チョコレート
流行ってますけど、私は割と小さい時から母親と交換はしてましたね。親子チョコっていう、何チョコっていうんだろう。私は母にあげるし、母は私にくれるし。
あれこれマックって防線ってどう、あ、これか。
頑張って。
マック分かんないんだよな、使い方。ジャニーズ宛てのチョコはどこへ、発信機をつけ検証中だって。
発信機、すげえ、
面白い、
すげえ。
ちょっと待って、これ面白いな、
うん、
ジャニーズにはよく、これね、ネットでジャニーズチョコレートってやったら出てきたんだけど、ジャニーズにはよくすごい数のチョコが届くという都市伝説があります。実際に去年の14日前後、ジャニーズファミリークラブの前で愛と友達はチョコレートがどのくらいどのくらいと割り込んでいたんですが、なんと配達の車は一切来ないんです。
え？なんで？
私は疑問で仕方がありませんでした。どこに行くのか、じゃあ確かめたいと皆さん不安だったら思いませんか、だって
思います思います。で
多分食べないので、実際にはチョコレートに噴した発信機をつけました。すごいねこれ、っていうブログがありますよ。
このその後が知りたいよ、今年の話。
なんか念入りにクール宅急便で送ったって書いてあるな、これジャニーズファミリークラブ。でちょっと待って、あれ、チョコレートの行方を追いましょう。ここから音声とともに発信源の情報がリアルタイムで決めます。あ、でもこれ危ないサイトかな、なんだろう、多少の危険行為ですね、18歳未満は禁止の年齢認証制とさせていただきますが、なんか
違う方向に行きましたね。
でもね、チャニーズチョコレートって言ったらなんかすごい発信機をつけたっていうね、ブログ出てきましたね。
そっか、そういう人も中にはいるよね。
確かに知りたい
ね。
大学知り合いいないの、ジャニーズの。
ジャニーズファンはまあ確かにいますけど、どうしてんだろうな、チョコレート。
あれ、今ネットって便利っていうか、すごいね、
すごい。
思ったこと検索キーワード入れたらパッて出てきて、やっぱ考える人いるんだな。今ねちょっと違うの見てんだ今、結果を出す人たちの人の話か
あれ
ちょっとね、山、今ね上手に下ってますね。下山中ですね。今ね PHP ビジネス新書で34位、総合だと 22,230 位。あー、下山してるな。
チョコレートから、
ちょっとね、
ビジネスに飛びましたよ
今ね。サンドイッチ運動っていうのは、あれ表でも言ったかもしれない、していて、
サンドイッチ運動
って僕は言ってるんですけど、池上彰さんと神田正則さん、もしくは稲森和夫さんの本の間に挟む運動をしてるんです。
本屋に行ってちょっと離れたところにあったら、もうご自身で動かすってことですか。
もしかしたら間違ってこうね、取ってくかもしれない。どうせだったらこう一緒に買っていこうかなとか思うじゃないですか、人間。
間違ってって、
あのね、前ケンウッドにいた時に、これは習ったんだけど、心理的にもそうなんだけど、自分のその売りたい商品、例えばステレオでしょ、ケンウッドの、そのステレオを売りたかったら、一番売れている、例えばその時に当時ソニーのいろいろピクシーとかいろんなのあったんだけど、その商品の右隣に置くっていう、右隣作戦って言ってたんだけど、右隣に置いていく展示法をどんどんやってたの。
左じゃなくて右ですか。
なんかこう物が並んでいると、多分右利きの人が多いからじゃない、目とか左右にこう並んでいた時に、右に並べるとちょっと右の方も買いたくなるような、
順番で左から行きますもんね、横に並んでると。
そうそれと何、ちょっと向こうがこう青い系のポップとか 要はこう寒色系のポップを使ってたら、うん、暖色系の赤とかオレンジとかの色合い、こうリボンをつけたりとか、スピーカーのネットにリボンをつけたりとか、ちょっとこうあったかい感じをイメージさせる色を使うとか、そう、これホット作戦って言ってたんだけど、
明らかに隣と違いを出すような装飾をするってことですか。
うん、明らかに違うというか、その寒色だったら寒いからちょっと買いたくないなと思わせる、ちょっとちっちゃく、ちっちゃく見える、
うん、
そういう効果があるんです
よ。右隣作戦、
はい、ホット作戦、
ホット作戦、
そしてそれを凌駕する今最新の作戦がありまして、サンドイッチ作戦
両隣にね、
ほらこれ真ん中にあるってことは相当すごい
表彰台でいう一等賞ですからね。
あの、なんか物を売りたいときに、例えばこう結果を出す人出さない人の話し方を売りたいと、これを読んでほしいなっていうときに、まあ、それを竹クラスにするわけですよ、
うん
うん、で一番高い松も作り梅も作る小竹梅作戦っていうんですけど、まあ、それからまあパクってるんですけどねサンドイッチ作戦は。そうするとその3つメニューがあると、あの寿司屋でもそうでしょ、あの小竹梅ね、梅コース松コース竹コースありますけど、どれにしますかというと、だから梅って頼むとちょっと恥ずかしいでしょ、でも松はちょっと贅沢だなと思うと、なんとなく人間って竹コースがあると真ん中選んでくる、
わかる、
わかるでしょ、
わかる、
人間の心理として、うん、そうでしょ、それと同じサンドイッチ作戦
説得力あるかな、説得力ありました、
あのね、久々に人生で僕はね、多分1回か2回しかお願いしません。続いては本屋さんで僕の本を見かけたらこのサンドイッチ作戦を実行してほしい。
あの客なんか急に本を並べ始めたぞって
山登りツアーの後はサンドイッチ作戦、
山に登ってあのお腹空いただろうからサンドイッチ で
サンドイッチを今度作ろうというまあ、パンに当たる部分はおすすめは稲森和夫さん のゼロからの挑戦で本か、あるいは池上彰さんの伝える力、そうね、あとそうね、神田正則さんに一番売れてんだよな、これから10年活躍できる人の条件、このあたりのパンに選ぶといいですね。で具はもちろん僕の本、結果を出す人出せない人の
具ね、
うん、これを挟んでこう並べていくっていうのを、まあだからついでさ、こうなんか買い物した時に近所の書店に行ってね、見かけた時にあちょっとサンドイッチしてあげようかなみたいなそれぐらいさお願いしたらダメ、
あダメって
急に弱気になった
ダメかなってい
や
だって皆さん、
まあいいや、でも一回山登ったから、ね、皆さんのおかげで本当感謝だよな、
ね、すごかった、うん、すごかったです本当に、ね、
まあ、だんだんこれがですね、本人はどんどんどんどん毎月出てるんで、だんだんだんだん棚差しに変わっていくんですよ。
そしてオークションに出されるとかですか、
そう、キンク、これキンク、これカットいやちょっと脱線しちゃったごめんね、
何の話だったっけ、チョコレートの話から急にポーンって飛んでたんだよ、うん、
ね、あれこれ、あ、横かなさん、
あ、横かなさん、どうも、
先週は電話に気づかず失礼いたしました、
いえいえこちらこそ、完全に惜しかったね、
完全にノーマークでした大友寺の集いでエルガさんといろいろなお話をした帰り留守電に気がつき、聞いてみたら名前も名乗らない惜しいメッセージが残っていました間違い電話かと思いましたが、後ろに番外のエンディングのジングルが流れていて全てを察しました
入ったんだジングルが
ハワイ旅行当てたかったってそう、あれ出ればハワイ旅行ね、
惜しかった
な、惜しかったな、本当にね、次出たらねグアム旅行ですから頑張ってくださ いサプライズのサプライズをしようと持ちかけたんですけど ね、そしてで、そう、俺表で間違って読んじゃって、これ裏当てに来ている凡人さん、
うん、
お二人に尋ねますが、
はい、
Facebook に見知らぬ方からお友達申請が来たら OK の返事しますでしょうか。 最近若いお姉ちゃんから土曜日の夜に結構来てるんですが何もアップしていないので何もアップしていないので悩んでいます。あ、そのお姉ちゃんのこのページを見ると何にもそのこう近況も何もアップされてないので悩んでいます。いたずらなんでしょうかね、どう思いますか。
あ、
うん、はっきり言います、いたずらです。まあ、あーなんて悩む必要ないじゃん、なんでそこで悩むの。
私も横文字だけの方っていうのは遠慮させてもらってますね。
フェイスブックでね、やっぱりね、いろんなツールが出るとまたどんどんどんどんそういうことをする輩が出てくるんですよ。うん、僕のもすごいですよ、申請なんかもうほとんど投稿の内容なのとか外国からとか、これ明らかになんかいたずらっていうか何かこう怪しいものでも売りつけるためのもんだなとか、うん、あとこうウイルスに感染させるためのものだなとか。写真が変じゃん、だってどう書いてもお前の写真じゃないだろっていう写真、こうモデル系のとか本当にこんな子がこんなこと書いて俺に申請するかって思うもんね。
そうだよね。
しおちゃんどうなんですか。
いやー、今のところ日本語書いてくださってる方なら友達をにさせていただいてるのもあるんですが、でも麻生さんクラスになったら多分そういうのもいっぱい来るんでしょうね。考えます。
日本語の申請してるのは、ね、どういう意味、日本語で来るのは申請を OK してるの。
日本人の方で、まあ、多少、OK、書いてらっしゃる方であれば
OK してるんだ。最初ね Facebook やった時もう結構俺早かったんだよね。その時はほら友達申請来るから嬉しいからどんどんどんどん承認してたんだけど、うん、今もう本当分からない人来てもなんか交流なくても意味ないなと思って、ほとんど知らない人からのは申し訳ないですけどほとんどですね。多少その友達の友達でこう例えば電話で話したことがメールでやり取りしたことがあるっていう人は言ってるかな。もちろんラジオのね、うん、リスナーさんは文句なしにというか、
はい、
もうすぐ
承認無条件でね、
無条件でね
ポチリですけどね
しますね、うん、多分ねいたずらです、それ間違いなく、ね、騙されないでください。
気をつけましょうね。
どんなに綺麗な女性が来ても、はい
必ず落とし穴があるそうです。
そしてそうさっきそのね、Facebook じゃないけどこの間新聞にも出てたんだけど SNS が職場ストレスの種になってるんですね、今ね。例えば給油とのこの輪にこうやっぱり本名でやってるからさ、うん、小学校中学校時代の給油と合うじゃない、
はい、
でこう楽しくこう会話っていうかSNS 上でこうやり取りしている中にこう上司が割り込んでくる、うんうん、先輩社員からの書き込みを迫られたりとか、反応逆にコメントを安易にこう求められたりとか、ソーハラって言うんだって。
へえ、あ、ソーシャルなん
セクハラじゃないですか、
から来てんだ。
そうそう、
そういうのもあるんだ。
そうそう、
は
あ、友達とこう一緒に撮った写真をFacebook に載せようと思ってもやっぱためらう。休日とはいえこう職場への例えばディズニーランドに行くじゃない、ディズニーランドで楽しかったって友達の写真撮るじゃない、でそれを Facebook にアップするとお土産を買ってきてないと職場の上司とかが見て、逆に職場の上司がこう申請してきて無視すると評価につながったりとか。
はあ、もうプライベートなのにもう仕事とつながっちゃってる感じだね。
そうそうそう、
ねえ、
申請を承認すれば互いの書き込みやっぱ見れるじゃない、うん、そうするとお土産買ってきてなかったらまた何か言われるかなとか、やっぱそういういろんな、なんだろうな、
うわ、めんどくさい、
めんどくさいよねこれね、わかるわこれ、うん、まあ仕事終わりにこう例えば上司とこう飲んでる時にこう Facebook の話になる時あると思うんですよね、うん、そうすると飲み会に行ってその話になって、じゃあ俺もやってるってなるとやっぱこう申請来るじゃないですか。
そう、自然とそういう流れになりますよね、
うん、そうすると来たらさ、やっぱり気遣いでやっぱり決して喜んで承認するわけじゃないよね。
そうだよね、よっぽど仲のいい間柄じゃないとなるよね。
だから、うん、あれしのちゃんあんまり反応良くないけど要するに気遣いでやってるってことは気づいてほしいと思わない？そういうない
気遣い、あ、
例えばしのちゃんが俺が上司だとして Facebook の話題になった、
うん、
で Facebook、 あ、俺もやってんだよね、
って、うん、あ私もあのやってんのって聞いてやってるってしのちゃんが言うとそうじゃない、はい、
うん、
しのちゃんやってんの、
ああ私も最近始めたんですよ、
僕もやってんの、
あそうですか、じゃ あ, あの今度申請させてください
っていうのは本心で言ってるわけじゃなくて、やっぱ気遣いっていうので気づいてほしいと思うでしょ、
うん、
それを今言ったんです、
なるほど、
そういうの気づいてほしいよね、
だからなんこうそっとしてほしいときはそっとするって、こう線引きが必要なのかな、
そうだ ね, ね、まあいいやあまり盛り上がりませんでしたねもっとしのちゃんにこうカモンカモン来てほしいんだけどね
ちょっと綱渡り状態です ね, 今ね、
あんまりフェイスブックの話題は乗れないですね、しのちゃんはね、
フェイスブックね、まあ次行きましょう、
うん、総払をしないための参加条、 SNS でのコミュニケーションに重点を置きすぎず現実の世界でのコミュニケーションとのバランスに気をつける、
うん、
相手の言動はコントロールできないことを理解する、
うん、
しのちゃんも しのちゃん自身がこういうふうにすればいいんじゃないかっていう意見が欲しかったんだけど、
この総払について、
そうそう、そういうしのちゃんの考えをどんどん言ってほしかったの、今会話してる時に、私はね総払やっぱりこうやったら治ると思うんだよねとか、そしたらこう会話続けるじゃん、そ
う
そ
う、あどうなんだろうな、もうフェイスブックはフェイスブックと割り切る、
うん、
うん、だから仕事は仕事、フェイスブックはフェイスブック、まあ仕事とプライベートを分けるのが必要なのかなとは思いますね、
仕事とプライベート分ける、で申請が来るんだよ、うん、申請それでも上司とが来るじゃない、
その上司もある程度、あもうこれ以上は踏み込まない方がいいな、楽しませてやるかって、こうせっかくの休みだしっていう部分も欲しいし、
うん、
上司と部下の間で線引きが欲しいかな、
うん
うん、
そうね、まあ総払いに合いそうな時はこう一回やめるのもいいかもしれないね、しばらくと僕は思いますね、
しばらく休む、
うん
うん、ちょっと今やめてるんですよね、
ちょっとあのやめてるんですよねって言ってまた違うアカウントで復活するとか、
うん、
そういうのがいいかなって僕は思いますね、
なるほど、うん、それも一つの手ですよね、
うん、
メッセージたくさん来てますか、今日も、
どうしようかね、話が止まっちゃったんで何しようかな
今日でも今日長いですよね、久々にね、最近クイックコース続いてませんでした、
エルガさんからね、土曜日はオートモデラーの集い in 横浜ということでカーモデルの模型展示会に参加してきましたが、横方さんにも足を込んでいただき楽しく過ごせました、
うん、
早速写メを添付しますが、あくまでも作品のほんの一部で、バス3台は私の作品です、ああ、番外フューチャー来ましたが、サプライズで横浜さんに生電話したみたいで長くて残念でしたね、うん、私宛てに電話くださいは会場生レポートしたかったって、電話番号書いてなかったんだよね、
そうですね、エルガさんのメッセージには書いてなかったかな、
電話番号書いてなかった、しのちゃん確認したよね、電話番号がなかったからかけられなかった、
そう、先週表希望でのイベント告知ということでメッセージいただいてたんだけど、そうだね、うん、そうですね、連絡先がなかった、
うん、
だかな、
ちょっとじゃあ今度ね、あの連絡先もしかしたら電話するときあるかもしれませんからお願いします、
グアム旅行が当たる、
はい、日原ゴンゾさん、
はい、
最近母親も見ましたが DVD で見た西部警察の最終回の大門が殉職したシーンがじんわり涙が出てきました番外に来てますけど、これ表のテーマがね、確かにそうだね、殉職シーンっていうのはね、じんわり涙出てくるね、
太陽に吠えろ、
うわあみたいな、またあの松田優作のね
なんじゃこりゃーですよね、
うん、あとは漫画アクション大魔王の最終回、うん、壺に入っていくシーンがじんわり泣き出てきました、いただきましたね、
じんわりね、
うん、ということで、もうなんか時間36分来ちゃったんで行かないと、30分までだったら大丈夫、
40分になりますよ、は
い、ということでこの辺に帰ろうかな、帰ります帰ります
早い、はい、もう片付けちゃった、うん、
よし。じゃあ番外フューチャー配信45号だよね。
はい、
45号でした、
うん。
また来週、
また来週。